2024年9月8日、主日礼拝を始めましょう。ご起立ください。共に主を賛美しましょう。新聖歌279番、新聖歌79番、悩みの時に思って主を賛美しましょう。ください。共に祈りましょう。どうぞ祈る者に心を合わせて共にお祈りしましょう。私たちの愛する天の父なる神様、あなたのお名前をあがめます。 一週間それぞれのところを歩んできた者たちが一つここに集められてあなたを賛美しています。またあなたの御言葉を聞こうとしています。この神の家族の交わりの中にご聖霊が豊かに働いてくださることを覚えます。あなたがこの地にイエス様を送ってくださり、イエス様によって私たちに贖いを、許しを、そしてそのための罪を、そのためのではなくそこにある私たちの罪を教えてくださりありがとうございます。罪が分からなければあなたの許しも十字架も分かりませんでしたが、罪人であること、あなたの前に汚れの多いものであることを覚え、どれだけ十字架が大きいのか、それが必要であるのかを教えられていることを感謝いたします。神様、過ぎた一週間それぞれの歩みをあなたが覚えてくださっていることをありがとうございます。悩みがあり、喜びがあり、嬉しさがあり、希望があり、神様、どんなものがあなたの御前に近づくことができるのか、あなたはすべてのものを招いてくださっている方です。ありがとうございます。それぞれの思いを受け取ってくださり、どうぞ清めてください。そして共に賛美を続け、共に御言葉を聞き、共に祈り、共に神の家族のこの交わりを喜んでいくことができますように助けてください。オンラインの先の礼拝をされている方も、また週の半ばに礼拝をされる方も、あなたの皆の栄光をあがめ、皆を覚えることができますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けてイエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄光とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは子供賛美を一緒に歌いましょう。今月から新しい曲になりましたので、皆さんも、覚えていただければと思いますが、イエス様の素晴らしさという曲を持って、一緒に賛美をしましょう。
Thank you.
月来月ぐらいでこの子ども賛美を一緒に覚えて賛美していきたいと思います。では続けて子ども信仰問答です。問いのこれ 20飛ばしましたかね。ちょっとしばらくぶりなので21と書いてしまったんです。はい、問いの21です。罪とは何ですか。まあ、アダムとエヴァが神様の、ね、教を破ったというところから続く箇所ですけれども、問いの20は罪とは何ですかです。罪とは何でしょうか。ああいうふうに思ったこととか、あの人にこうしてしまったこととか、罪とは何でしょうか。皆さんは小さな子供たちに聞かれたら何と答えてあげるでしょうかね。幼稚園の子に、小学生の子に、罪とは何ですか。はい、信仰問答はこう教えています。罪とは、答え、罪とは神様に逆らい神様の教えを破ることです。誰かがこう思ったこうしたとか、あの人にこう言われたこうしたか、人間同士のことではなく、まず神様に逆らうこと、そして神様の教えを破ることですと信仰問答は教えています。では聖書の箇所はどこにあるのか。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。律法、神様の戒めですね。神様の教えに違反することが罪です。聖書の箇所はヨハネの手紙の第1の3章4節です。はい、信仰問答、子どもたちが覚えると同時に大人たちが子どもたちに聞かれたときに答える助けにもなるのではないかなと思いますが、よろしいでしょうか。信仰問答の問い21です。私が問いを言いますので皆さん答えてください。では問いの21、罪とは何ですか。答え、罪とは神様に逆らい神様の教えを破ることです。では聖書の箇所はこちらになります。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。ヨハネの手紙第1章4節です。はい、アダムとエバが神様の教えを破った、まあ、そのところから罪が入ったことを覚えましたけれども、はい、罪とは神様に逆らうことです。神様の教えを破ることですと覚えておいてください。はい、それでは続けて今日の聖書の箇所をお読みいたします。はい、はい、当の言葉はいつ終わるんだろうかということになりそうですが、今日で終わる予定です。はい、出エジプト記の20章、出エジプト記20章の18節から26節を読み出します。出エジプト記、旧約聖書出エジプト記20章18節から26節を読み出します。民は皆雷鳴、稲妻、角舟の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためです。民は遠く離れて立ち、モーセは神がおられる国運に近づいていった。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方に語ったのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。 また自分のために金の神々も作ってはならない。あなたは私のために土の祭壇を作りなさい。その上にあなたの全生の捧げ物と交わりの生贄として羊と牛を捧げなさい。私が自分の名を覚えられるようにするすべての場所で、私はあなたに望み、あなたを祝福する。もしあなたが私のために石で祭壇を作るなら、切石で築いてはならない。それにのみを当てることでそれを犯すことになるからである。あなたは私の祭壇に階段で登るようにしてはならない。その上であなたの裸があらわにならないようにするためである。神への恐れが生じるためにと題してこのところから共に御言葉を覚えていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する神様、お名前をあがめます。御言葉を開きます。どうぞ私たちの心に触れてください。あなたの御心が分かりますように、語る者があなたの御言葉に付け足しをしたり削ることがありませんように、御言葉への恐れを持って語ることができますように助けてください。ご聖霊が私たち一人一人の心をどうぞ捉えてください。皆さんの祈りに合わせ、救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。実会として覚えられていますけれども、当の言葉として私たちは今回学んできました。実会という言葉が実は聖書にはないというところで、実際新明記にある当の言葉から当の言葉と覚えてきましたが、この当の言葉自体は神様にあがなわれたために語られたものです。神様を知った者が守るべき大切な言葉、戒めとして覚えてきました。この当の言葉を受け取った民、彼らがどのような受け取り方をしたのかが今日お読みした18節から19節に記されていました。もう一度18節をお読みします。民は皆雷鳴、稲妻、角舟の音、煙山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。今までにないような現象、雷鳴や稲妻、角舟の音、煙山、そのようなものが迫ってきて、彼らは身震いをし、そして遠くに離れて立っていた。特別、それとも異質と言ったらよいのでしょうか。そのようなものを前にして彼らは身震いしていた。そして18節でこのように、19節でこのように言うのです。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。民は直接神様から語られたら死んでしまう。そんなことを言いました。それは、この同じ出エジプトの最初の頃、3章の6節にあるように、神を仰ぎ見るのを恐れた、直接見ることを恐れたというところや、創世記の中で、32章の30節、32章の30節で、私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたとヤコブが言っているのですが、直接神様と顔を合わせることはどれほど大きなことか。大きなという言葉も正しい表現ではないとは思うんですが、神様に直接お会いすること自体のその恐れ多いことを民は覚えていたので、モーセに介入を頼むのです。あなたが語ってください、私たちには直接語らせないでくださいと。皆さんは神様に会う、お会いする、 神様が来られるとなったらどのようにされるでしょうか。神様にお会いする、まあ、そんな備えはできているだろうかということも考えさせられますが、まあ、民のこの介入を頼まれたモーセが20節でこのように言います。それでモーセは民に言った。恐れることはありません。神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためです。恐れることはない。神が来られたのはあなたを試みるためなんだと。これはあなたが罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためなんだとモーセは言いました。モーセは3つのことを語っています。恐れることはない。神様は試みるために来たんだ。神様への恐れが生じるために来られたんだ。恐れることはない。神様は試みるために来られた。そして神様への恐れが生じるために来たんだ。今日はこの3つを覚えていきたいと思うのですが、まず1つ目の恐れることはありません。民は神様に直接会うのを恐れていた。その恐れの理由はここには書かれていませんが、直接お会いしたら死んでしまうかもしれない、それは裁かれるかもしれない、そんなところから来る恐れかもしれませんが、それはふさわしい恐れなのか。神が来られるのは、この当の言葉を読んでもそうですが、殺すために、あなたを殺すために来られているのか、それともあなたを生かすために来られているのか、あなたを裁くために来られているのか、あなたが裁かれないで許されるために来られているのか。この恐れるなという言葉、聖書の中で繰り返し繰り返し語られています。神に対してであったり人に対してであったりしますが、この同じ出エジプトの14章の13節、出エジプトの14章の13節、モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。まあ、これは人を恐れている民に対する言葉ですが、まずしっかり立ちなさいと。そしてあなた方が見るべきものは主の救いなんだ。的外れに民のように恐れてしまうことは私たちの中に起きやすいです。そこで繰り返し聖書は恐れることはない、神を見よ神を見よと言っています。ここでは主の救いを見よと。また第一サムエルの12章20節では、第一サムエルの12章の20節、サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従う道から離れず、心を尽くして主に仕えなさい。確かにあなた方は過ちを犯した。それは事実である。それは消されることはない。そこでどうするのか。心を尽くして神に礼拝しなさいと。過ちをうやむやにはしません。だからといってそれを責め立てるのではなく、それは事実であるが、あなた方は立ち返って主を礼拝せよとサムエル記でも書かれている。私たちの心が罪でとどまってしまったり、神に対する間違った認識のままでいたり、そんなことによって恐れてしまうこと、それは私たちの現実にも、また聖書の中にも繰り返し起きていることで、恐れるな恐れるなということが繰り返し語られています。神様は何をされたのか、神様がどのような方であるのか、そこで 自分はどうするのか、自分の人のところから神が語られたこの御言葉を見て、自分が的外れではないか、そんな恐れを持っているのではないかということに気づかされていくのではないでしょうか。恐れるな。そして二つ目の、神が来られたのはあなた方を試みるためである。試みるという言葉はどうでしょうか。あまり聞こえの良いものではないかもしれません。試みられる、試みられた、試練があった。しかしこれも繰り返し繰り返し聖書の中に書かれています。例えば創世記22章、創世記22章1節から18節に出てくるアブラハムとイサクのこと。ようやくアブラハムに与えられたイサク、神様はこのイサクを生贄として捧げなさいと言われました。アブラハムはそれに従った。それはアブラハムの信仰を試みるためだったと書かれています。また申命記8章の2節のところでも、荒野の旅の中で神様の試みが記されています。今日は申命記もたくさん開いていきますけれども、申命記8章2節のところ、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。神様はその心の内を試そうとされる。口で言っているその言葉だけではない、行いにあるそれだけではない、あなたの心に何があるか、それを試みられると。謙遜であるのか、従順であるのか、それは見せかけではないのか、そんなことを試みられる方であることが記されています。そして申命記、同じ申命記の13章の3節には、その預言者夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし命を尽くして本当にあなた方の神主を愛しているかどうかを知ろうとしてあなた方を試みておられるからである。愛する神様、神様愛します、そう言っているその言葉は本当であるのか、心から神を愛しているのか、試みられるということが書かれています。それは新約聖書の中にも書かれています。ペテロの手紙の1章6節から7節に、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で騙されるあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光と誉れをもたらします。この神様の試みによって、試練によって信仰の成長が与えられると、そして確信と平安を得るのだということも聖書は教えている。そして昨年、その前からかな、しばらく長くローマ人への手紙を学んできましたが、何度も何度も試練によって忍耐が生まれる、忍耐によって従順が生まれる、そのように学んできました。ヤコブの手紙にもあります。試練は私たちに忍耐と、また謙遜と希望を生み出すんだと。 開きませんけれども、第一コリントの中には、神は脱出の道をその試練にも備えられているということも記しています。試みは嫌だという私たちの人間的な感覚はありますが、神様は試練を通して私たちの土台をしっかりと神に立たせようとし、私たちに確信と平安が本当にあるんだということを教えようとされている。簡単に何かで揺らされて飛ばされてしまう信仰になってしまわないように、私たちはそういうところを通らされているんだと。口で言う従います、愛しますが、本当にそうなのか、神様は知ろうとされていることも覚えます。そして三つ目の、あなた方が罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためですというもの。一つ目の、恐れることはありませんと、恐れるなと、恐れなさいとあるんですが、これは同じなのか。もちろん違います。恐れるなと言われるときは、私たちが的外れな恐れを持っていることに対してです。そして恐れよというのは、神を恐れよということです。神への恐れが生じるために神様が来られたんだと、そしてこの塔の言葉を与えられたんだと、罪に陥られないよ、陥らないよう与えられたんだと。これも繰り返し繰り返し聖書の中で語られています。新改訳聖書の2017を持っている方は、聖書の下の注釈の細かい字で書かれていますが、そこに引用箇所がいくつか出ています。それを引くだけでも、こんなにあるのかと気づかされるんですが、神への恐れ、なぜ私たちが覚えるべきなのか、そのこともこの下の注釈を開いていくと、また分かっていく、分かっていきます。今日は申命記たくさん開いていますけど、申命記の6章、申命記の6章の24節にこのようにあります。申命記6章24、それで主は、私たちがこのすべての規定を行い、自分たちの神である主を恐れるように命じられたのである。今日のようにいつまでも私たちが幸せになり、私たちが生かされるためである。神への恐れ、主を恐れるように命じられたのは、いつまでも幸せに生きるためである。根本的な神様との関係を整えられて、私たちはいつまでも幸せに生きるということをここで教えられます。的外れではない恐れを前にして、幸せがあるということを教えています。同じ申命記の10章の12節と13節を見ていただくと、申命記10章の12節と13節、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、命を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである。神様が求めていることを知りなさい、そこに幸せがあるんだと。私たちは神の求めていることではなく、自分の求めていることを追い求めて、神様の幸せからどんどん離れていくということがあります。神を恐れている、神を第一としていないところに起きている信仰の歪みでしょう。神への恐れが生じるのは、神への恐れを持つのは、神様が求めていることを知り、そして幸いを本当にこの手にすることなんだと。繰り返し繰り返し神を恐れると語られているのは、箴言の中にもあります。伝道者の書もそうですけれども、 神を恐れるが分からなくなったら、もう伝道者の書を全体読めば分かるのかなということもあります。今日はお読みしませんけれども、今日は箴言の一つの箇所だけ読みますが、箴言3章の7節から8節。自分を知恵のあるものと考えるな。主を恐れ悪から遠ざかれ。それはあなたの体に癒しとなり、あなたの骨に潤いとなる。これも最近開いた箇所ですけれども、自分を知って悪から離れる、そのために神様への恐れを持たなければならないんだと。自分が何者かは分からない、そして悪から離れないままでは神様を恐れることもなく、的外れな神様との信仰の歪みの中に陥ってしまう。皆さんは神様をどのように覚えておられるでしょうか。恐れてはならない、いや神様これが怖いのですという現実を私たちは前にしているかもしれない。神様に試みられること、それは重いことと思うかもしれない。そして神様を恐れること、それを知ることに難しさを覚えるかもしれませんが、私たちはこの神様がどういう方であるか、神を恐れるを他の言葉で言えば、神を尊敬する、神に従う、神に深遠な憧れを持つ、神様にあって安心をすると言い換えることができるかもしれません。忍耐も訓練、私たちを整えようとされていると。言葉の言い換えによって私たちは嫌だというところから変えられるかもしれませんが、神様がどういうお方であるか、自分の罪を許し、自分に命を与える方、この天と地すべてを作られた方、そしてすべてのものを治めておられる方を前に、小手先で言葉を変えてではなく、ただただこの偉大な神を前にして、神を恐れるというのは私たちがあるべき姿です。いろいろなイメージを私たちの中に作るかもしれません。しかし聖書に繰り返し語られている、聖書が言う神を恐れる、神への恐れが生じることを私たちの心に覚えていきたい。神様が権威を持ってこの地を作られました。人を作られました。そして人が守るべきものは何であるかを示されました。との言葉は、あなた方が罪に陥って滅びないためだと。旧約を読んでいくと、神様は罪に妥協される方でしょうか。決して妥協されない方です。神は焼き尽くす火、神は妬む神、そう言われています。この偉大で表現しきれない、尊敬でも表現しきれない、もしかしたら権威でも表現しきれない神様、この神様を知った私たちはひれ伏して恐れるべきなのです。ですから今日の出エジプトの後半のところに、神を知る者は偶像を作ってはならない、神を愛する者は礼拝の場を整え捧げ物をしなければならない、そのことが繰り返し語られていることも、私たちは恐れを持って受け取らなければなりません。この神様を軽々しくしたり侮ることなどあってはならないことなのです。悔い改めずに罪を残すこともできるはずはない 正しく神様を知り、別のことに恐れを持ってしまうことがないように、私を作り、私を導く、それが永遠であると教えているその方を前に、悔い改めずには祈れない、この方に悔い改めずには賛美できない、それほどの私たちのひれ伏す神様の前の姿勢は、神様を恐れるというその言葉の中に表されていきます。神様を信じる者は恐れを持って神様に近づいていきましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。あなたの大きさを人間の口を通して語りきれないことを覚えます。またあなたを恐れることを語る言葉の乏しさも覚えます。それほどの力であり権威であり、見舞いに行くことを恐れるほどの方がイエス様を通して近づいてくださり、私たちがこうして神様と祈れること、そして近くに神様を覚えることができることを心からありがとうございます。あなたに会って私たちはあなたをますます知ることができますように、そして神様、決して侮ることなく、軽々しくすることなく、あなたの言葉を受け取っていく心が与えられますように、どうかお願いいたします。私たちを滅ぼすためではなく、罪に陥らないよう生きるために、あなたが与えてくださっている戒めの一つ一つ、言葉の一つ一つ受け取ることができますように助けてください。すべてを御手にお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて主を賛美しましょう。新聖歌269番です。新聖歌269番、歌え嬉しくを共に賛美します。一度、弾いていただきますので、一度弾いていただいてから共に賛美を捧げましょう。 続けて献金を主にお捧げいたしましょう。私たちの献身の現れ、喜び、感謝を持って主に献金を捧げしたいと思います。ご用意のない方は袋を回してください。配信の先の方もそれぞれのところで取り分けて主に捧げましょう。献金のご奉仕を中村姉妹お願いいたします。お祈りします。天に住む父なる神様、お名前を心から賛美いたします。今日こうして兄弟姉妹とともに礼拝を持ったことを本当にありがとうございます。新学期が始まりましたが、子どもたちが元気に学校へ通うことができますようにお守りください。またまだまだ暑い日が続きますが、皆さんの健康が守られますようにお守りください。日々神様を恐れ、悪から遠ざかり、本当に神様の道を歩み、いつまでも幸せに過ごすことができますようにお導きください。多くの恵みの中から少しですがお返しいたします。ご用のためにお使いください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン。
ご起立ください。主に唱詠をお捧げいたしましょう。新聖歌61番、新聖歌61番、御恵みあふるるをもって主に唱詠をお捧げいたしましょう。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。